ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は大阪府和泉市高野山真言宗弘法寺渡辺弘範さんをゲストにお迎えした2020年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、今週は石尾さん、弘法寺副住職渡辺弘範さんにお話を伺ってまいりましたが、まあ、早いもので今日がちょっと最終日ということで、
はい、ありがとうございます。
はい、やっぱ最終日、密教のね、密教っていうぐらいなんで、その秘密のことをちょっと教えてほしいですね。
一番苦手な一番苦手なところ。
いや、ぜひ秘密を明らかにしてほしいんですけど。いや、ここは喋れないんですと、いや、そこはもうちょっといや、ここでは言えないんですみたいな秘密があるっていうことなんですか？
ね、でもなんかまあそういう面もありますよね。
まあ ね、とはいえでも今時ね、経典研究とかもそっちはアカデミックの方、アカデミックの方で、いや、ここ秘密だからとかやってられないからどんどん外に出ていくし、うんうんうん、ね、因の結び方とかもね、因の結び方は YouTube には出てないのか。まあでも、まあそこは感情を受けて、授かるんでしょうけど。
そうですね。
なんか、でもそこをなんとかちょっとだけ教えてくださいって言ったら。
まあでもなんか、そうですね、金剛っていう、金剛会とかって言います。はい、金剛っていう発想って結構密教の独特なんじゃなかろうかなと。なんかその密教ってこうたくさんの菩薩が出てくるんですけども、はい、仏様ですね、うん、仏様が出てくるんですけど、こうちょっと言い方悪いんですけど、あ、何でも金剛をつけたら菩薩になるんかみたいなところが、愛欲であったりとか、
うん、
執着であったりとかも、もう金剛をがついてる菩薩になっちゃうわけですね。
愛欲？
はい、そうですね。
金剛、
愛金剛とかっていう。
愛金剛、
うん。はい。そうですね。だからもう仏教という世界観の中では、いや、それは、私たちは滅するべきものだろうっていうようなところも、うん、いや、それも菩薩なんですよっていう。
金剛自体の意味っていうと、
あ、金剛は、不衛なるもの、まあ、壊れないものというような。
ああ、まあ確かに硬そうなイメージがね。
そうですね、
五感からしますけど、壊れないもの、
壊れないもの、不衛なるものの象徴で、まあ、そうですね、インドで、武器として使われていたもの。
ああ、はい、はい、
ですけども、それがまさにその、悟った心が壊れないという象徴として使われると。
うん、
こう瞑想によってですね。
うん、はい、
うん、
じゃあそれに、例えば愛に、愛欲の愛に金剛をつけると、はい、それはどう解釈するんですか？
あ、愛もまた、菩薩なりみたいな。ところで、
うん、
なんかもう一見マイナスに思っているものも、まあそれが活力に、うん、まあちょっとこう平たく言えば活力になったりとか、うん、 うん、それで、まあ、人を救うこともできたりとか。
うん、
うん、
なるほど。そっか、それをなくしていこうということでもないっていうこと
ですか。そうそうそうなんです、そうなんです、そうなんです、うん、
あ、確かにそれはちょっと救いかもしれないですね。いや、うーん、まあ僕もそのお坊さん業というのか、まあいろんなところで喋ったりして、はい、ちょうどもう今週もお掃除、掃除から始まる、まあ、仏教の話みたいなのを、まああれは40代50代の女性をターゲットにした、ま、なんか、まあ、マガジンがあって、まあ、そこの企画でやったんですけどね、
はい、
で、まあ、お話ちょっとそのオンラインのねあれでブレイクアウトセッションとかでちょっと個別に喋ったりするような時間もあって聞いてたら、本当はこういうふうにしたいと、まあ、早起きもして、はい、掃除もきちっとして、まあ、掃除以外の家事もいろいろしつつ、仕事もしてるから仕事にも行き、子育てもまああるんで、まあ、お弁当もしっかり作ってとか、
はい、
まあ、その方はあの、シングル、まあ、
はい、
旦那さん亡くされてっていうので、
はい、
方だったんですけど、でもそうやりたいんだけれども本当忙しすぎてそうはできなくて自分を責めてしまうんですっていう人が、でまあ結構そういうふうに自分を責めるっていう方が多いなって思うんですよね。本当は私は 100% やりきってこういうふうにやりたいだけれどもできない私をまあ許せないとか責めちゃうっていう、
はい、
でどうやったらその何かそうですね、怠け心とか捨てられるんでしょうか、で、そう 100% の自分になれるんでしょうか、自分のネガティブなところをどうやったら消せるんでしょうかっていう人が、まあ、結構いらっしゃると思うんですけど、
はい、
いや、なんかその 100% っていうこと自体が幻想なんじゃないかと、まあ、頭の中でこしらえたもので、100% ありたい自分になるっていうこと自体が初めから何かちょっと、まあ、無理なことっていうんですかね、まあ、ありえないものを目指しているようなもので、それをやってる限りどこまで行ってもまあまあ、苦しさがつきまとってくるっていう、まあ、そんな話をしたんですけどね。
そうですよね。そうですよね。ね。ね。だから、なんかまあ、さっきの今後の話で言うと、まあ、100% っていう何か良きものみたいな、
そうそうそうそう、
ばっかりを、追ってますけども、全然この何でしょう、自分ではできてないなと思うこともやっぱり子供さんには影響を与えて、良き影響を与えてることも往々にしてあるでしょうし、
まあ、ね、それ自体なくそうって言ってもなくなるもんじゃないから、だったら、まあ、むしろそれをできない自分を責めるとかじゃなくて受け入れるっていうこと、そっちが大事なんじゃないですかっていう話をしてて、まあその何にでも今後をつければそうですね、いいものとして受け止めていけるかもしれないですね。確かにね。
いや本当にでもそうですね、そうですよね。なんかでも昔っていう、今もやってはるんかもしれないですけど、名前忘れたな、ニコニコ動画とかでやってたお坊さんが、キリストさんとかにも菩薩をつけて、もう何でも菩薩にするみたいな。
なんかあったかもな。
そう、なんかそれも発想が一緒で、なんかこう、あ、なんかちょっとこれ良くないかもっていうものに、なんちゃら、 金剛でもなんちゃら菩薩でもつけちゃうと、うん、一気にこう仏の位に行っちゃうという、
はいはいはい、
うんうんうんうんうん、
でそうなると受け入れられるようになる、
うん、そうなんです、あの私できない菩薩ですってなると、
うん、
なんかもうできないことがその人にこう良き影響を与えている菩薩みたいな、
うん、いやそうだよな、うん、確かに、
うん
うん、この前ね、あのシャーマン、
はい、
現代のシャーマンっていう人、まあ、あの松木先生っていう人がいるんですけど、まあ、その人のちょっと話、はい、動画でちょっと見てて、
はい、
うん、まあ、これは別にそのシャーマンに限らず結構カウンセリングとかそのケアな、うん、セラピーとかそういうのやっているような人には共通だと思うんですけど、どんな人の心の中にもモンスターがいると、
はい、
うん、まあ、それはどうやって生まれるかというと、その子どもの頃のね体験だったり、まあ子どもに限らずその人生の中でいろんな経験をしてくる中で、まあ種がまかれ、そして蓋をしたり抑圧するとどんどん育って、自分では気づいていないんだけれども確かにいる、うん、まあそのモンスターの形も人によってもちろん様々なんですけど、で、じゃあそれ、はい、でもそれがあることによっていろんな、まあ、困難なことがね、うん、人間関係であったり生まれてくると。で、じゃあそれをどうやって克服していくかっていうと、モンスターを消そうとすると、
はい、
結局、まあ、今までも本当はいるんだけど見たくないから蓋をしてきてしまったがゆえにこじらせちゃっているので、まずはそのモンスターを認識することが大事ですよと、
うん
うん、そのモンスターのあり方、まあね、様々だと思うんですけど、でそのそれにでもそのモンスターの特徴からなんかまず名前をつけてあげるっていう、
あーなるほどね、
うん、そのなんかここぞという時にどうせお前なんてって耳元で囁いてくるモンスターだったりするわけですよね。例えば、
はい、
例えば、
はい、
うん、
はい、
うん、まあそういうモンスターにそうなんか名前をつけてあげると、
うん、
そのモンスターがうごめいた時に、ああいつが動いてるっていうことがまあ気づけるようになったり。
うん
うん、でまあもっとちょっとこう一歩踏み出すのであれば、いや私の中にこういうモンスターがいるんだよねっていうことを周りの人にも共有して、あそうなの、だからなんか、まあ、ここぞっていう時にやっぱねいつも腰が引けちゃうタイプの人だなって思ってたけど、あそっか、そういう昔にそういう経験があってなんかそういうモンスターが育ってきたんだねっていう、だけど、
うん、
いうふうになれば、ああ、そっか、だけど大丈夫だよ。もうここは全然ね、うん、その、あなたが、例えばじゃあ小学校の時に、なんか頑張ろうと思った時に、こう、友達とかから、こう、なんですか、こう、冷やかされたりして、うん、
うん、
それ以来、こう、閉じこもっちゃうようになった。でも、もうここ、小学校じゃないから、みんなも応援してるし、うん、大丈夫だよっていうふうに、周りもね、認識してくれるようになると、まあ、仮にその人が、なんかここぞっていう、まあ、その仕事とかでも、時に腰が引けてるような時に、あれ、何々さん、またあれ出てきちゃってんじゃないのとかって、周りの人も言ってくれるようになると、まあ、ますます、モンスターが、なんだろう。モンスターって結局、表に引きずり出されると、
なるほど。
うん、効力を発揮できないっていうところね、うん、ありますから、
ね、
光を浴びちゃうと。だから、なんかそれみたいに、そう、その、まあ、ネガティブなものとされ、一般的にされているようなものも、消そうとするんじゃなくて、
うん、
もう丸ごと受け入れちゃうっていうのは確かに、なんかその密教の、なんだろう、
うん、
ダイナミックさっていうのは感じますよね。
うん。
うん。
うん。うん。うん。うん。 そうですよね、まあ、なくならないですもんね、うん、もうこの長い長い人間生活の中で、まあ、僕らよりももうずいぶん昔の方々から、まあ、じゃあいつ亡くなったんやって言われるとね、もう全然亡くならないよみたいな、うん、
そうですね、昔その、猿から人間になったばかりの頃はやっぱりいろんな、うん、その天敵、
はい、
うん、もいて、まあ臆病であるっていうことが身を守るためにも大事だった時期があると、
うんうん、
まあそうですよね、
はいはい、
で、まあ、その今はもうそういう環境になくなってしまったんだけれども、でも DNA として残っちゃっているっていう話はまあ割とよく、うんうん、聞く話だなとは思う中で、うん、そうですね、今日はそういうところありますね。あとその欲に関して言うと、よく、はい、そうそう、僕もあの真言宗のまああの先輩というか、うん、結構何人かいらっしゃるんですけど、
はい、
貪欲と性欲ですかね。
ああ、
うん、うん、そんな話も、うん、そう、欲って、うん、仏教では否定しそうなことなんだけど、実はその欲も生きる力、うん、しかもその仏として生きる力に変えていくっていうのは、あ、なんか面白いなって思いましたね。
うん、そうですね、そうですね、うん、
うん、
そうですね。だからなんかその多分まあそういうこと、まあその言葉だけのものでもありますし、でそこにやっぱりこう一歩手前に儀式、すいません、なんかそこにこう一歩手前にやっぱり儀式があるとか修行があるっていうところも結構重要かなと。なんかね、うん、なんかまあそれはもう貪欲ですよとか、なんかいやもうすべて貪欲に考えましょうじゃなくて、さっきの金剛界と大蔵界みたいな感じで、うん、一歩手前にね、そうやって儀式的にそういうのを体得して、あ、やっぱり体得です、体欲ですよとか、なんかね、うん、そういうところもやっぱり重要なのかなというような感じですね。
儀式ですか、
儀式とかイニシエーションであったり、まあ、感情っていうんですかね、
感情って、
はい、
な、まあ、感情を分かりやすく言うのもちょっと難しいけど、真言宗のお坊さんでも、まあ、いろんなタイプの方いらっしゃるけど、
はい、
感情マニアみたいな人もいるじゃないですか。まあ、なんかいろいろいろいろ受けたい、コンプリートしたいぞみたいな、なんかその密教手法をとにかくこう集めていく感じの、
はい、
まあ、そういうゲーム性も密教の面白いとこだなと思うんですけど、あれってあれ受ける時のテンションってどういうものなんですか。結構なんだろう、
はい、テンションというと、
うん、いや、みんなやっぱ修行してちょっとこうレベルアップするぞっていう感覚があるんですか。
あ、そうです、まあレベルアップ、うん、うん、
なんと表現、
いや、なんと表現したらいいんでしょう。なんかそれもね、ちょっと感覚がちょっと僕も変わってきてるので、
ああ、
いや、昔はね、なんかその、うん、そういうこう手法であったりとかを学ぶときって、うん、なんかまあまさにレベルアップのような感覚はすごいあったんですね。なんかやっぱこれができるようになるからこそ、うん、なんかこういう秘めたものに触れることができるみたいな。
うん、その変化が興味深いです。
たんですけど、
うん、
なんかあまりにもそのね、そういう方々と触れすぎたのか、なんか、そう、まあ、そうですね。まあ、でもちょっと表現しにくいな。
いや、いいですよ。もう、素でいきましょう、素で。まあまあ、いろいろね。大体、まあ、いろんな人と触れて。
うん。そうですね。いや、なんか、目的はどこにあるんだろうっていうのが、やっぱり、ちょっと、 こう思うこともありますね。うん。うん、そう。まあ、目的なんかないんでしょうけど。
あ、じゃあ今は最近はそんなに感情をガンガン受けていこうっていう感じでもない。
そうですね。うん、まあまあ、もともと受けたいなと思ったのを受けたからというのもあるんですけども、
うん、
例えば、まあ自分が拝もうと思う仏さんの拝み方とか、
うん
うん、そうですね。まあそういうのも受けたりとかはしたので、そうですね。それ以上に何かあれもこれもっていうようなのはあんまり。
もう何でしたっけ、虚空蔵。
愚問寺法、愚問寺法はまだやってないですね。うん、やりたいですね、
うん、
やりたい。
あれなんかやりたいっていう人が多いなと思って見てるんです
よ。ああ、そうですね。やっぱりなんか、うん、あれは、その、もうなんかやっぱりこう、真言宗のお坊さんとしては、そのお大師さん、まあ、弘法大師空海さんの追体験をするっていうのは、やっぱりパワフルだと思うんですよね。はいはい、うん。で、やっぱりあれはお大師さんがされた手法であるので、
そっか、うん、そういうことなんですね。
うん、そうですね。みたいですね。そう、あ、だからそっちの方が大きいかも。なんかそのまあ例えば虚空蔵愚問寺法ですと、まあそのやった時の功徳みたいなのはよく言われるのが、うん、その記憶力がすごく素晴らしくなってとかって言われますけど、
はい
はい、うん、別にそういうのにはあんまり興味がないですね。
うん、うん、その超能力を得るためにやっているわけじゃなくて。
なくて、やっぱまあそのお大師さんの追体験で、なんかまあ少なからず、あ、お大師さんはこういう感覚、まあその手法は多分一緒のことをやるので、
うん、
あ、なるほどと。お大師さんも何歳の時にこういうことをされて、なんかこう、こういう感覚を味わわれたのかっていう、少しこう触れてみたいと。
そっか。なんか、あれですね。巡礼的な。
ああ。
感覚ですね、それね。
そうですね。だからまあ、それで言うと、ちょうど、そうですね。まあ、ちょうどこの、今お話している頃っていうのは、お大師さんが、初めて高野山に上がられたっていうのもちょうどこの時期で、
うん、
そうですね。だからそう思うと、あ、この道をこう上がられたんだとかっていうような、
うん、
うん、とかにはすごい興味がありますね。
ああ、いいですね。なんかいい具合に、ごはんさんの幸せ感が、まあ気づけば今後、会から大蔵会にちょっとこうなんだろう、うん、年とともに円熟してきた感じがありますね。
ありがとうございます。いや、嬉しい。ありがとうございます。
そっか。まあなんかいいですね、こうやってお坊さん、いろんなね、お話をこう伺いつつ、お坊さんと長く付き合うと、そのお坊さん自身の変化もこう、
うん、
ね、うん、感じられるっていうのも、あの人なんか今もう大蔵会の方に行っちゃったよみたいな。うん、それもまた醍醐味ですね、このね。
なるほどね。うん、いや、面白いな。面白いですね。うん、
ね、だからそう、お坊さんも言うことだんだん変わりますからね、そうやってね。
あ、うん、はいはいはい、
うん、昔の感覚と、うん、
そうですね。で、またなんか響く、なんかお坊さん自身、お坊さんというか自分自身を考えても響く言葉も全然やっぱりね、変わってきますし、うん、うんうん、
そうですね。
うん、
またじゃあこうやって末永く、
はい
はい、
こちら
の話す機会をいただければと思います。
いや、僕もなんかいろいろ教えていただきたいことが多いです。
またね、何年かして喋ったらまた別のこと喋ってるんでしょうね。
ああ、そうですね。うん、本当に。おお、それがいいですね。
うん。
うん、うん。そう。だからなんか、この頃すごい、あ、そうか、それ興味があるのが、なんか例えばこう、うん、昔の説話みたいなのを使って法話するじゃないですか。
うん。
でもそれをいろんなお坊さんによって編集の仕方って変わってくるじゃないですか、
うん、
でも自分自身も多分年齢によってその同じ話の編集の仕方がこう変わって絶対変わってくる、うん、でそういうのをちょっとこうね最近気になりますね。
そうですね、確かに、うん、同じ一つの話取ってみてもだんだん強調する場面とかね、
うん
うん
うん、
まあ、話し方も変わるしな。まあ皆さんには本当仏教ちょっとなんだろうのんびりと味わってもらえるといいですね。
はい
はい、じゃあ今週は一週間お付き合いいただきましてありがとうございました。
いやこちらこそです、ありがとうございます。
はい、じゃあ、まあ、また、お話ししましょう。
ああ、ぜひぜひ。
では、
よろしくお願いします。
はい、さようなら、は
い。さようなら、ありがとうございます。
いつも、テンプルモーニングラジオを応援してくださり、ありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼、いってらっしゃい。
奉る南無輪廻具足未曽有大満奈良御本尊別子手羽南無久遠実成大音響師本師釈迦牟尼仏南無平等大英地上妙法蓮華経南無末法応援の正道思考祖日蓮大菩薩三十番人五番の前人本日五当番の前人到来等道場知見将来の御前において本日ここに統計先祖代々の少量御前において集むるところの少量一恵の法要を主し立てまつる月生院法一神事の礼仏家増進追善供養追善菩提がため一恵法要主し立てまつる十戒慈悲要言道場知見将覧 五褒美の十。願わくは如来の第一義を犠牲至極の大乗信義すべからず検問即地皆菩提に近づく道線は方針所線は方針色相の文字はすなわちこれ王人なり無量の功徳皆この経に集まれこの故に自在に妙に訓示密に訳す内無知罪を滅し善を生ずもしはしもしは法ともに仏道を成ず三世の諸仏人人の妙伝なり正常せせちぐし頂戴せThank you. とく くものなきが疎く我もまたこれをのちちまらまらなく縁を救うものなり万福の天道するをもって実にはあれどもしかもめすという常に我を見るをもってのゆえにしかも教師の心を生じ統一にして無欲に弱し悪道の中に落ちな我常に修行の道行で道行ぜざるを知ってどすべきところに従ってために主樹の法を説く 軽がゆえに根本のうちことごとく対等愚し、九九の詩も通じて妙妙を消す。軽視妙法蓮華経さだるま踏んだりきゃ、一地図八軸七七本六万九千三八し、一一文文是神仏、神仏説法理主上主上会上仏同古賀長来法華経。高祖日蓮大聖人御名範は、如来滅後合訳祭祀勘定本尊聖に示しての玉枠、今本寺のシャバ世界は三歳を離れ思考を入れたる上住の浄土なり、仏すでに過去にも滅せず未来にも生ぜず諸家もって同体なり、これすなわち古神の三千具足三種の世間なり、日蓮在古藩南無妙法蓮華経。
それではお題目南無妙法蓮華経をお唱えいたします。合唱をしてご一緒にお祈りください。合唱。
南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経，南無妙法蓮華経。 慎み敬って独自したてまつる大乗妙法蓮華経唱えたてまつる御題目常来集むるところの功徳をもっては本日年会期に愛用ところことに一周期に愛用ところの少量追善の法へを一位主したてまつりもってこうしたてまつる伏してをもん見るに人と生まれていずれは死するならい我も存じ人にも教えしかれどもいざその時にあたりては夢か幻かわきまえがたく忍びがたき思いなりまして顔と顔を合わせ共に暮らせし人との別れに会うことはいかんが嘆かるな花の風に吹かれて散り満月のにわかにうせたるに似たり夢か夢ならざるか哀れ久しき夢かなと嘆きつつ夢うつつにもすでに一周期年会期に相立てまつるしかるに少量尊称の間南無妙法蓮華経と唱えお華経を信ずる善男子善女になりそれぞれの功徳をもって仏化増進追善供養追善菩提となさしめたまわんことまた本日追善法要にあたって御当場を建立するところそれぞれの面々また先祖代々の少量発揮仏化増進追善供養追善菩提となさしめたまわんこと花は根に帰り神秘は土にとどまるこの栄光はひとえに少量の御身のもとに集まるべし今その姿を見ることはなけれども心はまことにここにあり観能道教愛民御守護南無妙法蓮華経
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。